ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、今週もドルフィンがお送りするドルプロです。よろしくお願いします。まあ、今日は2月27日木曜日、はい、配信日前日に相変わらず収録をしておりますが、これをね聞いてくれているリスナーの方々は、まあもちろんプロレスが好きなのを前提でおりますけれど、サッカーって好きですか？サッカー。まあ、俺のことをよくご存知であれば、俺が名古屋グランパスというチームがね、すごい好きであることは知ってくれてると思うんです。まあ、どれぐらい好きかっていうと、まあ、見に行くのは本当年に片手で数えるぐらいだけど、まあ、どこの席で見るかっていうと、ゴールの後ろで、飛び跳ねながら声を出してチームを鼓舞する、いわゆるこうサポーターの席で、見ておって、だからプロレスと同じだよね。結局プロレスもさ、声を張って応援するわけよ。なんだったらさ、自分きっかけのコールが始まるとちょっと嬉しいみたいな感じの、はい、ちょっと調子乗りみたいなとこもあるんだけど、まあゴール裏でね、見てる派なんですが、その名古屋グランパスがですね、今年2月の15日、14日か、正式に2月14日金曜日に始まった J1 リーグにおいて、昨日までで3試合終わって、なんと1分け2敗というね、はい、もう J2 に落ちるんじゃなかろうかと言われるぐらいちょっと今厳しい状況にあるというので、めちゃくちゃショックなんだよね。結構補強もしたんだよね。ディフェンスがちょっと弱いなっていうところのディフェンスを補強したのと、去年まで元オーストラリア代表のゴールキーパーだったミッチェル・ランゲラックっていうのが不動のキーパー、7年ぐらいやってくれたんだけど、そのキーパーが、母国に帰るということで緊急補強をしたのが、あいつだよ、元日本代表のキーパー、名前ど忘れした、そうシュミット・ダニエルっていうね、そう、この人を補強したのに、この正ゴールキーパーになるだろうシュミット・ダニエルがリーグ開幕直前で怪我をしてね、多分5月ぐらいまで出てこれないんじゃないかなと言われるような状況なんです。はい、それで1分け2敗、はい、すげえこう今もやもやしておる中収録をしておるということでね、まあ皆さん好きなチーム、まあね、 J リーグに関してはさ、もう地域に根ざしたようなスポーツなので、それぞれのね、皆さんお住まいの地域のチームを、まあ、応援しているだろう中で、なぜ大阪に住んでいるドルフィンが、名古屋グランパスを応援してるかっていうと、 J リーグが始まった1993年当時っていうのが高校1年生だったんだけど、まあ、親父が転勤族っていうのもあったし、俺も今転勤族だけど、その中学高校時代ね、中学高校時代は1990年から96年の3月卒業、そこまでは名古屋に住んでたんで、そうそう、なのでなんか当時なんだけど、俺が住んでた俺が住んでたところの最寄りの駅がさ、地下鉄のね、名古屋の地下鉄の東山線っていうのは黄色い ラインの電車だったんだけど、名古屋駅とか栄とかがに通ずるところで、それのちょっと東にある上社っていうね、駅にもうほど近いところに住んでおって、なんかそこのロータリーがなんかグランパスの選手の待ち合わせ場所だったのか、まあたまたま待ち合わせをしてたのかだけど、その駅前にある本屋で、当時でいう小倉とこういう隣り合わせ、エロ本コーナーで隣り合わせになったんだっけな。で、あと平野っていう選手とこち亀を一緒に立ち読みしてたみたいな感じのことを、こうするとだね、親近感を覚えまして、それで好きになった。グランパスがね。あと、名古屋グランパスの初期の助っ人外国人でさ、3人いたのかな、フォワードのリネカーってね、これワールドカップ得点を。で、ディフェンダーにガルサっていうのがいて、ミッドフィルダーにブラジル人のジョルジーニョっていう人がいたの。後々鹿島アントラーズに来るジョルジーニョとは違って、J リーグ初期にいたジョルジーニョが、俺の住んでた学区に住んでおって、俺の4つ下の弟、当時、俺の高1の、4つ下から小学校6年生ぐらいか。小学校6年の当時、同じクラスにジョルジーニョの息子がいたと。同じクラスメイトだったんで。だからよくね、ジョルジーニョの家遊びに行ってくるって言って、行くたびにジョルジーニョのサイン色紙をもらってきてたから、未だにだけどジョルジーニョのサイン色紙だけがクソほどあると。まあ、クソほどっていう表現悪いね。たくさん、ほんとたくさん、ジョルジーニョだけがある。そうそう。そう。まあ、そういうつながりでね、グランパスが好きで。だから俺の出身校でいいか。中学校の先輩が、中西、グランパスに行った中西って、後々タレントの原文奈と結婚した人よ。サッカー解説とかさ、で、おなじみの中西、下名前忘れた。中西。が俺の先輩に当たるかな。うん。まあそんな感じでグランパスが好きなんだけど、グランパスが調子悪くて、このまま行くと本当 J2 に落ちるところまで来ておるので非常にもどかしい、はい、日を過ごしておりますが、まあそんなもどかしいのをね、いつもこう気晴らしするのに、ランニングをこうねよくしておるんですけれど。一応ね、今シーズン、去年の秋から今年の春までの間で、今シーズンと、それを今シーズンとすると、今シーズン最後のフルマラソンが3月の9日日曜日にある琵琶湖マラソンっていうのにね、こう今エントリーをしております。そう。琵琶湖マラソンにエントリーをしてんだけど、ちょっと2つ、出場するまでにハードルが出てきまして。まず一つが、出場するのに、こう、ナンバーカードって言って、お腹のあたりに、こう、ピンで4つ止めて、4箇所止めてね、こう、自分のナンバーを記した紙を、こうさ、貼って走るんだけど、このナンバーカードが送られてきてたんだけどね。前回だか前々回だか話した、俺が東京出張行ってる間によ。で、どうやら不在票がポストに入ってたらしいんだけど、その不在票を俺に家族が伝えるのを忘れておって、で俺が気づいた時にはもう不在票の俺のその郵便物の保管期間がもう終わって、連絡したらもう送り主に返しましたって言われてね、で返しましたって言われたから、俺そこの事務局に連絡したらまだ戻ってきてませんって言われて、でも再発行みたいなのがちょっと今の段階でやってもらえそうになくて、戻ってきたら送ります程度でね。そうだから、それがないと走れない、俺の1万5000円どうなんのと、エントリー費っていう今ちょっともどかしいのと、一応まあ大体年2ぐらいでフルマラソン出てんだけど、ルーティーンとしては、その実際のレース当日の2週間前 だいたい日曜日だよね、2週間前に、ハーフマラソンの距離 21.1 キロぐらいを、まあ、あと走って、あとはちょっとこうもうそれ以上の長い距離を走らずに10キロとかをこう走っていくっていうようなのをルーティンとしたんだけど、この間の日曜日に、まあ私住んでる大阪の豊中ってとこから、まあいろいろぐるーって回って、兵庫県の尼崎にある園田競馬場っていう地方競馬場のあたりにたどり着いたあたりがね、14キロぐらいだったかな。その時点で左足のふくらはぎがすっげー痛くて、でまあちょっと給水がてら休憩も兼ねて、給水をね、給水っていうのは自販機でスポーツドリンク飲んでたんだけど、一回止まってからもう一回走ろうとすると、もうなんか歩くだけで痛くて、これはやばいと思って、ドルフィンの嫁に電話して迎えに来てもらおうと思ったんだけど、なんかご機嫌斜めだったからもういいやと思って、でそこから痛い足を引きずりながら、まあ、走って帰ったんだけど、まあ、それが良くなかったのか、ちょっとねずっとこれ痛みが取れずにいて、ね、ただでさえフルマラソン走るとさ足が痛くなるのに、最初から足が痛い状態で出なければいけないかっていう、この2つね、そもそものスタートできるかっていうナンバーカードが来てないのと、出たとしても足大丈夫っていう不安が今ありますが、またね、あのレース当日ドルフィンちゃん頑張って、あの皆さんあのコメントいただけたら、これ治るんじゃない俺の足もね、ちょっとそれを期待しております。で、ちょっと話は変わるんですが、スマホとかパソコンでね、こうなんかネットショッピングをするときって皆さん何を使いますか？どこのサイトか、まあ、Amazonとかさ、楽天とか、まあ、ヤフーショッピングとかあるし、あとあれだよね、メルカリでヤフーオクでヤフーフリマか、その辺って何を使うことが多いです？俺はね、ヤフー系を使うことが多いのね、あのヤフーショッピングとヤフーフリマとヤフーオク、ヤフーオクこそ本当10年以上使ってるのかな、で今ヤフーフリマとこう両方使いながら、でね、この間、そのヤフーオクの方で、プロレスの CD を4枚買いまして、4枚、これ同じ方から、同じ方が出品してる中の4枚を買ったんだけど、まあ言うても最近のプロレスのテーマ曲、プロレステーマ曲の CD なんだけど、最近の曲が集まったわけではなくて、本当20年以上前とかの CG なんだけど、まず何の CG かっちゅうと、タイトルがこれなんちゅうんだろう。ちょっと待ってね。今ちょっとそれを出そう。まずはね、新日本プロレスの、これは新日本プロレス公式が出してる CD なんだけど、その90年代の外国人、90年代じゃないな、昔の外国人レスラーのテーマ曲を集めた CD。マスカラスのスカイハイとかさ、ロードウォリアーズのアイアンマン、あとスティングのテーマ、スタイナーブラザーズのテーマ、レックスルーガーのテーマ、で、ビッグバン・ベイダーの入場テーマ、ロード・スティーブン・リーガルのテーマ、ブラック・タイガーのテーマ、モーリス・スミスのテーマ。モーリス・スミスだけなんかちょっと、化粧が違うけど、はい。98年11月24日発、じゃあ96年11月24日発売の、はい、CD、3000円の CD。これ300円で買いました。で、もう一個が、武藤圭一のさ、アウトブレイクっていうね、新日を離れる直前ぐらい、2000年ぐらいに発売されたやつなんだけど、アウトブレイクと、ムタっていう、グレートムタの、やつはね、あと飯塚、大谷、吉江、高岩、柴田、棚橋、井上渡るのテーマ曲が入ってるけど、この棚橋とかって有名なさ、今はゴーエースで、もう一個前がハイエナジーとか、それでもないやつが入ってます。これが定価何万円、これも定価3000円かな、3300円か。 が、これも300円で買いました。はい。で、もう一個がね、春一番の炎のファイターっていう。はい。春一番の炎のファイターっていうので3曲入ってて、1曲目が春一番の炎のファイター、猪木ボンバイエ、春一番バージョンって書いてある。で、2曲目が元気ですか体操。で、3曲目が元気ですか体操のカラオケ。はい、これをもう300円で買いました。まあ、300円で出品してて、誰も喧嘩を売ってこなかったってことだよね。で、最後の1枚。最後の1枚が、これがね、欲しくてなったんだけど、なんか NWO の、なんか蝶野の顔がアップになってて、なんか NWO のテーマみたいな感じ。ブラックシンフォニーっていうやつなんだけどね。曲でいくとね、NWO クラッシュ。蝶野の NWO バージョンでね。で、NWO 天山。で、NWO スティングのテーマとか、ヒロサイトのテーマ。NWO 軍団のテーマ。レッドブル軍団みたいなね。で、あとは NWO トライアンフ。これいいよね。俺なんだろう、NWO トライアンフってさ、NWO からの、ドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクドゥって、そっからのエレキギターを聴かした、イントロっていうか、始まりがめちゃくちゃ好きで、これが入ってるかなと思って、まあもう、多分、まあこれ、まだ届いてなくて、聞いてもないんだけど、NWO クラッシュとか、NWO トライアンフだから、前奏の NWO の部分が入ってるだろう前提で買ってるからね。この2つが聞けると思って、これも300円始まりだったんだけど、結局落札したのが830円。はい。なので、合わせて1700円ぐらいで、はい、4枚の CD が、を買えましてね。はい、めちゃくちゃ嬉しくて、今到着を待っておりますが、やはり、プロレスにおけるね、プロレスのテーマ曲ってめちゃくちゃ重要でしょ？これ何回か前のダラプロ、まあ、ドルプロの方でか、放送で話をしたけど、もしね、自分でなんか出る場合、俺なんかね、こう、登壇する場があって、その時に、まあ、当時はスターダスト、内藤のスターダストで出たっていう話もしたけれど、まあなんか、基本、プロレスラーがか、さ、こう、入場する時のテーマ曲だから、なんかこう、思いを乗せてこう、見たり聞いたりしてるわけなんで、俺の中では、プロレスの試合、もだけど、やっぱり、プロレスの入場シーンって試合と同等ぐらいに、やっぱ重要だよね。まあその、テーマ曲も聞きたいし、そのテーマ曲に乗って出てくるっていうのが大事なんであって。で、例えばさ、昔、初めてプロレスの CD を買ったのが、91年ぐらいの新日本、これも新日本プロレスっていうやつなんだけど、でもね、そこに入ってる怒りの重心が、まあ、なんか、俺らがよく知ってるあれじゃないのよ。あれじゃないのと、あと違う人が歌ってたりしたのね。そう。そう。そう。そう、なんか、あるんでしょうね、その著作権的なことが。で、これも、まあ、前回さ、元気屋さんっていうね、プロレスショップの話をしたけど、俺が、中学生当時に、一番初めに行ったプロレスショップというのが、当時さっきも最初の方に言った、名古屋に住んでた時代に、東京にあったアイドールっていうお店が、名古屋に出張でね、会議室借りて、出張ショップみたいなのに来てくれた時に、初めて行ったんだけど、その時に買ったのが、そのアイドールが、多分これ、闇テープだよね。自分たちで集めて、編集して作ったテーマ曲集のカセットテープは3000円ぐらいで買ったんだけど、でもめちゃくちゃ入ってたわけよ、いろんなのが。 でもそこで覚えてるのが、例えばさっきのね CD に入ってるとなってるベイダーのテーマ曲だったり、長谷博士のトゥーハーツってやつは、その曲の原曲のまま入ってるんで、あれら二つってその曲の一部分だけをこうトリミングして流してるんだけど、全部流してるから、全部、あ、その闇テープには、いや、闇テープでいいのかな、闇テープにはね、その曲全部が入ってるから、そこに行くまでにずーっと早送りしながら聞きたいところは聞くみたいな、まあ、そういうのもこうあるんだけどさ、なんかこの著作権的なことって、このプロレスの入場テーマ曲ってちょいちょい出てくるっしょ、ね、さっき言ったプロレスのテーマ曲入場シーンってとてつもなく大事なのに、 DVD で買うとプロレスの、あ、違う、その入場シーンの上から違う曲がこう被さってたりとかさ、それっぽい曲がね被さってたりとかするとすごく悲しいやんか、あれで、闘魂 V スペシャルなんかそれが顕著だったと思う。そういうこと、著作権の絡みだったろうね、よう知らないからこの辺はやっぱトモキンの方がやっぱね音楽をお仕事にしてるし、まあどうせこのドルプロも聞いてくれてるだろうから、その辺の見解をねぜひちょっとお聞かせいただきたいく存じておりますが、あの、あとゲームでもそうだよね、昔あのプレステ2でプライドのゲームが出たことがあって、1、2みたいなのが続編もあったんだけど、見たら自分で操作して、総合格闘技を戦うような感じで入場シーンもあるんだけど、これまたねテーマ曲が違うのよ、それっぽい曲なんだけど、だから桜庭を扱う時にさスピード TK リミックスで出てくるかと思ったら違うし、唯一バンダレーシューバだけがあの曲だったんだけど、でもそれもあの曲もさある一部分だけだから、でも最初から流すからすごいなんか聞けなかった記憶があるんだよね。それだとあのあれいつ2001年2002年ぐらいに出たキングオブコロシアムだったかな、プレセ2のこのゲームは秀逸だったと思う。ワントツだったかな、赤と緑かなんかだったよね。でこいつだと入場、これはもう入場シーンがあって、試合もやれるんだけど、その入場シーンのテーマ曲がもう全部、ほぼ全部と言っていいぐらい本物だったはず。そうそうそう、なので、俺の大好きなさ田村清なんかもさフレームオブマインドをこうで入場してくるわけよ。まああの4方向にね例は しなかったものの、だけどあれめちゃくちゃ良かった記憶があって、まあそのね著作権的なものがクリアされてたのかどうかはちょっと分かりませんけど、著作権ってどうなんだろうね、ちょっとよく分かってない中でね、恥ずかしい、こう知識がないからさ恥ずかしいですけれど、でもなんか50年だか70年だか過ぎたら著作権ってなくなったりとかだっけ、それこそこれお金払ったらそれはそれで利用ができるってことでいいのかな。まあでもそのさっきのさそのプライドのゲームでね、だってゲームとかでさアンケート入ってるやんか、あれでクレームなんかとね、クレームじゃないけどあのハガキじゃ俺の気持ちが収まりきらないから、わざわざ封書でね プロレスとか格闘技においてこう入場シーンは大事なんだと、それをなぜこう違う曲なんだとというのをなんかと俺の恨みつらみをアンケートで書きましてね、で続編が出た時に期待したけど、やっぱそこは改善とか改善はされないよね。まあまあ難しいけど、でそういった形で、まあプロレスの CD ってさまあすごく思い出もありながらなので、この4枚ねめちゃくちゃ来るのが楽しみ。やっぱ一番は NWO のねトライアンフ、あれめちゃくちゃかっこいいから、であの スティングとかさ、スタイナーブラザーズなんかも、なんていうの、変な曲じゃなくて、そこの場面、ベイダーも入ったからさ、ちゃんとしたやつだったらすげえ嬉しいなと思っておりますが、ね、もう皆さんも、そういった意味では好きな曲もあるだろうし、でこれ今男子だけで新日本だけだったけど、やっぱね全日系の、まあ、ノアも含めるとやっぱミサの曲がさ好きだったりもするし、やっぱスパルタン X を聞くとこう興奮もするし、前場だとやっぱ北斗晶のさ曲とか、井上京子のやつもいいよね。あれなんて言ってんだ、京子っていう風に聞こえてるんだけど、あれいいよね。ああいうちょっとアップテンポの、あとトヨタのまなみのやつもいいんだ、これがね。で今はやっぱキッちゃんだね。キッちゃんのスタイライトキットの曲が好きよ好きよ、ほんと。あ、キッちゃんで思い出した。そうそう、うちのね、小4の娘がさ、好きなテレビがこう有吉と、千鳥の鬼レンちゃんが好きなんだけど、有吉を見てると割とレスラーの人が出てて、で1年ぐらい前かな、スターライトキッドが出てた時に、でキッドがって言うから、でいや実はお父さんキッドのな、とこのサイン入りのこの写真、まあポートレートこれ持ってんやでって言った、えーっていうね、あの時のお父さんすげーっていう目がね、ちょっとでプロレス見に行きたいってなったわけよ。キッド見に行きたいってなったけど、ちょっとうちの嫁がねちょっとね反対派なのでプロレスそうそう、だからいつも隠れて見に行くの、隠れてお父さん、はい。なので今度、まあ、今も昔もそうだけど、隠れて見に行ってますよ。そこをねなんとか今日大丈夫かと思って、会場でもしドルフィンを見かけても、あ、嫁に黙ってきてるなというふうに見てください。で今日は大丈夫、この人今日は成功するかなと思って見てもらえたらなんですが、そう、この間のね日曜日の7時からやってた、フジテレビ系列でやってたね、千鳥の鬼レンちゃんってやつで、女性芸能人と女性の元スポーツ選手たちが、陸上のトラック300メートルを、走って、まあ、最初10人ぐらいから始まって、で一番最後に、走ってビリだった人が一人ずつ抜けていって、で最後の4人になった時点で決勝戦をやって順位を決めるみたいな。でそこにスターダムの上谷沙耶が出てたわけよ。でまあプロレスラーでさ、足が速いイメージも特に持ってないし、なんだったら俺も特に上谷が足が速いなんてイメージも持ってなかったしね。で最初の序盤なんか結構後ろの方だったりもしたんで、でも最終的に決勝まで残りながら、その上谷がさ、こうその大会に向けたインタビューでね、たらこう女子プロレスをこう広めるにはメディアに出なきゃいけないと、で今回ねゴールデンタイムに出るのがすごくいいチャンスで、やっぱりこう頑張って、長い時間映ってたいんだみたいな、だから頑張りたいんだみたいなことを言いながら、で一レース終わるごとに、東亜夏子と、ルアカがねこうセコンドかみたいな感じで応援に来てたんだけど、もうよくやったぜみたいな感じで、このでもヒールなのにそこいい人感が出るっていうのがまたうちの4年生の娘が刺さってね、もうこの上谷沙耶がすげえ、上谷沙耶にが感情移入をして、もう一レースごとにこう好き度が増していってね、もう最後はもう上谷頑張れて俺よりも応援してて家でねでまあ最後まあ負けてしまったものの、スターダム見に行きたいんだってよね。でさあきっちゃんもおるわけやんか、もうここまで来たらもう行くしかないよねって思うんだけど、これでも小学校4年生の子がね、プロレス、まあ例えばどこの大会だろうな、大阪でさ言ったらこうフラットな ひな壇じゃなくてね、フラットな席だとすると、で、スターダムってさ、男性が多いでしょ？で、自分の前が、ほんと座高が高い男性だったりすると全く見えないやんか。だからほんと1列目を取るか、フリッツの2階の、前の方を取れたらいいなっていうようなところがね、まあ運ではあるんだけど、ぜひちょっとね、娘をスターダム連れていく作戦を今めちゃくちゃ考えてまして、そう。ね。ちょっと、これ、でも、好きになって、てくれたらさ、ちょっと、ね、三人いる子供たちのうち、ほんと一人だけだよ。だから俺がプロレスをこう見てても、だから一緒にこう見たりするんだよね。まあ見てくるんだよ。うちの嫁は一緒に見ちゃダメって言うんだけど、見てきてね。だから、ちょっと前もマッスル。ね。ほんと20年ぐらい前にやったマッスルハウス2かな。マンモスハンダドッキリのやつ。もう、これも一緒、ね、なんかそこのツボも分かってくれてね、マンモスハンダがこう騙されていく過程も一個ずつ説明しながらだけど、ちょっとプロレス見るセンスが出てきたかなと思っておりますがね、ちょっと娘を、英才教育これから始めれたらいいかななんて思っております。でしょ、この間の日曜日に上谷さんがここフューチャーされたのに、今中野タムとさ、敗者対談マッチみたいな感じになっちゃってるやんか。ね。このタイミングでこんなことするって、すごくこう、気持ちを持て遊ばれてる感じがしない？ね。じゃあ、これでもどっちがどうだと思う？皆さんどっち？俺はさ、この流れからでも上谷負けんじゃねえのとなんか思ってんだけど、どうってね。まああれはね、スターダムとフジテレビが組んでやったわけじゃないとした場合に、そうなんだと思うんだけど、俺なんか中野タムがこう辞めるイメージがつかないので、で、このまま、スターダム、上谷が負けてヘイと離脱しても、まあ、ね、別に、だし、じゃない？で、俺そのマリーゴールドに合流と見てるんですけど、いかがでしょう皆さん、この見解。間違っちゃない？どう？ちょっとね、その辺皆さんもちょっとそこでさ、予想するの好きでしょ、プロレス好きって。ね、ちょっとそんな、どう思う？そこ。それちょっとまた答え合わせしようよ。ああ、さすがドルフィンってなったらいいな。まあ当たんないけどね。まあ当たんないけど、はい。いい意味で予想を裏切られたら嬉しいと思います。でね、あと、ちょっともう30分話してるな。今さ、なんか BS か、NHK かなんかでさ、あのカーネーションってこう再放送やってるんだって。俺は見てないよ、見てないけど、カーネーションっていうのにさ、元 JD の川崎あさみって出てるのよ、出てたはず。川崎あさみってまあもう JD でさ、空手、大阪岸和田出身のこうレスラーで、俺、何が言いたいって、めちゃめちゃ好きだったのよ。その時代の JD から JD スターになったこの流れぐらい。まあ、まだ東條恵美もいたぐらいの時よ。で、風花が一番格的には下だったかな。大川由美がいたりさ、あと、秋山圭とかっていうのがいた。あの時代の、この川崎あさみが超可愛くて。そうそう。俺、だって、この、プロレスのトレーディングカード、あの、ベースボールマガジンから発売されてるね。発売されてたか。今もう、プロレス独自ので女子プロレスしかないけど、ほんとこう、20年ぐらい前の、この JD のトレーディングカードで、そこそも、風花と大川由美と、この川崎あさみ、まあ当時あさみって名前だったけど、この3人の直筆の、そのパックから出るね、直筆のカード、持ってんだよね。 キモいけど持ってんだよね。いまだに、そうか、その、で、カーネーション出たぐらいの時にショートカットにして、これがまた可愛いんだ。アサミが超好き。川崎アサミ。ほんと、今、ちょっとどこで何をなされてるかがちょっとわかんないんですが、幸せになっててほしい。確か結婚されたと思うんだけど、そう。まあ、プロレスに関しては、すごく、おぼつかなかった感じはする。うん。この3人の中でいくと、やっぱ、当時は大岡が一番まだね、ベテラン、なんか、ベテランとか長かったからだし、風花もどっちかというとこう、勝てない選手であったよね。JD の時代はずっとそうだったのかな。で、そっから JD スターの後ぐらいか、風花祭りとかやり始めたぐらいからちょっと格が上がった感じはするけれど、はい、なんかそんな感じが、それを思い出した。はい。のと、そう、今日ね、今日こう仕事で車へ乗っていた時にラジオつけてたら、日中にね大阪で、増田岡田の増田がやってるラジオがあって、その番組で言ってて衝撃だったんだけど、皆さんこれご存知っていうことを最後伝えて、終えたいと思います。今回ね、あのジャイアント馬場がさ、元野球選手だったっていうのは、まあまあまあ、皆さんご存知だと思います。あの、読売ジャイアンツの選手で、ピッチャーだったと。うん。で、後々トレードで、太陽に移籍してたんだって。そう。で、太陽に移籍してて、で、ホテルの、お風呂場でこけて、右肘を切って怪我した。だって。だから引退した時は、ジャイアンツの選手ではなくて、太陽の、そう、選手だったなんて。俺、ご存知の通り、生粋の、今、横浜 DeNA ベイスターズファンだけど、生粋の太陽のファンから始まってる。好きな選手、屋敷だったからね。小学校1年生の時から、それぐらい太陽が好きだったんだけど、そんな太陽、生粋の太陽ファン、太陽ファンで、なんだったら父親がその太陽漁業に勤めててさ、っていう、そんな親父からもう俺プロレス好きだったのに、ジャイアント馬場は太陽だったぜっていう情報も得れずに、親父は死んでしまったけどさ、すごい衝撃で、知ってた?というのを最後に今日お伝えして終わります。はい。ということでね。はい。まあ、もう3月ですよ。はい。もう3月なんてね、だいぶ寒くはなくなってきましたが、はい。皆さんね、俺のように、ちょっと怪我しないようにね、しましょう。はい。あと1週間、体調を整えて、琵琶湖マラソン、3月9日、琵琶湖マラソンに備えたいと思います。ということで、今回お送りしましたのは、ドルフィンでした。ということで、また次回。さようなら。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。